芥川龍之介、葬儀記。離れで電話をかけて、しわくちゃになったフロックの袖を気にしながら、玄関へ来ると誰もいない。客間を覗いたら、奥さんが誰だか黒の紋付きを着た人と話していた。が、そこと書斎との境には、さっきまで棺の後ろに立ててあった、白い屏風が立っている。どうしたのかと思って書斎の方へ行くと、入り口のところに和辻さんや何かが2、3人固まっていた。中にももちろん大勢いる。ちょうど皆が先生の死に顔に最後の別れを惜しんでいる時だったのである。僕は岡田君の後について自分の番が来るのを待っていた。もう明るくなったガラス戸の外には、霜よけの藁を着た芭蕉が、何本も軒近く並んでいる。書斎でお通夜をしていると、いつもこの芭蕉が、一番早く、薄暗い中から浮き上がってきた。そんなことをぼんやり考えているうちに、やがて人が減って、書斎の中へ入れた。書斎の中には電灯がついていたのか、それともろうそくがついていたのか、それは覚えていない。が、何でも外光だけではなかったようである。僕は妙に改まった心持ちで、中へ入った。そうして、岡田くんが礼をした後で、棺の前へ行った。棺のそばには松根さんが立っている。そうして、右の手を平らにして、それを、臼でも引くときのように動かしている。礼をしたら、順々に棺の後ろを回って、出て行ってくれという合図だろう。棺は寝棺である。乗せてある台は三尺ばかりしかない。そばに立つと、目と鼻の先に中が見下ろされた。中には細かく刻んだ紙に、南無阿弥陀仏と書いたのが雪のように振りまいてある。先生の顔は、半ば、頬をその紙の中にうずめながら、静かに目をつぶっていた。ちょうどローデでも作った、面型のような感じである。輪郭は生前と少しも違わない。が、どこか様子が違う。唇の色が黒ずんでいたり、顔色が変わっていたりする以外に、どこか違っているところがある。僕はその前で、ほとんど無感動に礼をした。これは先生じゃない。そんな気が強くした。これは初めからそうであった。現に今でも僕は、誇張なしに先生が生きているような気がして仕方がない。僕は棺の前に1、2分立っていた。それから、松根さんの合図通り、後の人に代わって書斎の外へ出た。ところが外へ出ると、急にまた先生の顔が見たくなった。なんだか、よく見てくるのを忘れたような心持ちがする。そうして、それが取り返しのつかない、バカなことだったような心持ちがする。僕はよっぽど、もう一度行こうかと思った。が、なんだかそれが恥ずかしかった。それに、感情を誇張しているような気も少しはした。もう仕方がない。そう思って、とうとうやめにした。そうしたら嫌に悲しくなった。 外へ出ると松岡が、よく見てきたか？と言う。僕は、うん、と答えながら、嘘をついたような気がして不快だった。青山の斎場へ行ったら、もやが全く晴れて、葉のない桜の梢にもう朝日が差していた。下から見ると、その桜の枝が、ちょうど鋼鉄のように細かく空をかがっている。僕たちはその下に敷いた新しいむしろの上を歩きながら、みんな体を反らせて、やっと目が覚めたような気がする、と言った。斎場は、小学校の教室とお寺の本堂とを一つにしたような建築である。丸い柱や、両方のガラス窓が、はなはだみすぼらしい。正面には一段高いところがあって、その上に、朱塗りの曲録が三つ据えてある。それが、その下に一面に並べてある安直な椅子と、妙な対象を作っていた。この曲録を、書斎の椅子にしたら面白いぜ。僕は久米にこんなことを言った。久米は、曲録の足を撫でながら、うん、とか、なんとか、いい加減な返事をしていた。斎場を出て、入り口の休みどころへ帰ってくると、もう森田さん、鈴木さん、安倍さんなどが、カンカン火を起こした炉の周りに集まって、新聞を読んだり、打弁を振るったりしていた。新聞に出ている先生の逸話や、内外の人の追憶が時々問題になる。僕は、和辻さんにもらった朝日を吸いながら、炉の縁へ足をかけて、濡れた靴から煙が出るのをぼんやり、遠いところのものを見るように眺めていた。なんだか、みんなの心持ちに、どこか穴の開いているところでもあるような気がして仕方がない。そのうちに、葬儀の始まる時間が近くなってきた。
そろそろ受付行こうじゃないか。
気の早い赤木くんが、新聞を放り出しながら、いのところへ独特のアクセントをつけて言う。それでみんな、ぞろぞろ休みどころを出て、入り口の両側にある受付へ別れ別れに行くことになった。松浦くん、江口くん、岡くんがこっちの受付をやってくれる。向こうは和辻さん、赤木くん、久米という顔ぶれである。その他、朝日新聞社の人が一人ずつ、両方へ手伝いに来てくれた。